おはようございます。高原豪一郎です。私は先日高校3年生の時からの友人の家に行ってきました。実は彼は去年の暮れに血液の癌で亡くなったのでした。彼の家を訪問したのはご両親と共に彼を偲ぶために行ったんです。私の高校3年生の時代というのは本当に素晴らしい時でした。すごくクラスが団結していまして、青春ドラマに出てくるようなエピソードがいくつもあったんです。卒業式が終わっても、皆学校出ようとしないのです。夜の7時、8時まで語り合って、それでも語り足りない。最寄りの駅まで歩いて10分ほどでしたけれど、わざわざ隣の駅まで40分ほどかけて、語り合いながら帰った時のことを覚えています。とても懐かしい思い出を共有する友人を失うとき、何か人生のパートを喪失したような気になりますね。もうあの頃を語り合える友達がいないと思うと、青春時代のある時間が失われていったような気にすらなるんです。しかし彼の家に行き、形見の品を見つめていると、不思議な喜びが湧いてきました。形見の品というのは本当にボロボロになった2冊の聖書でした。彼はクリスチャンだったんです。まだキリストを信じていないご両親に対して、私はお悔やみの言葉よりも彼が今預かっている喜びについてお話したいと思ったんでした。それはキリストを信ずるすべての人に与えられる喜びです。それは罪許された喜びなんですね。生きている以上、私たちは多くの罪を犯さずには生きることができないんですね。私を通して慰められた人、励まされた人の数と、私を通して傷つけられた人、辛い思いをした人の数を比べたら、多分後者の方が多いんじゃないかと思うんです。そしてそのことが分かれば分かるほど、もううかつに口を開けないような気持ちにもなります。そして罪は他人を傷つけるだけではなく、実に加害者本人の良心をも傷つけていくんですね。その友人のお父さんがこんな思い出話をしてくれました。彼がクリスチャンになって間もない頃、随分塞ぎ込んだ様子でいるのに気がついたんです。彼の方からお父さんに相談があったそうです。それは10年ほど前、小学校時代、近所の文具店でボールペンの万引きをしたということを思い出したって言うんですね。もうお店の人も忘れてるでしょう。でも神様はご存知だし、何より私の両親が目を覚ましてしまった。だから謝りに行くって言うんですね。実はその文具店の娘さんは、彼の同級生でした。ですからそこに行って謝りに行くっていうことは、彼にとってとっても勇気のいることだったんですね。でも彼は行って許してもらったんです。家に戻ってきたとき、彼の表情は打って変わって別人のようであったそうです。お父さんもそれを見て心嬉しくなったというんですね。罪許されたことの心地よさ、咎を免除された人の軽快な心持ちは、周りの人をも幸せにします。解決できていない罪は、人の心を暗くしますね。しかし、その罪が完全に許されているということを知ったら、それは人を自然に生きる意欲に満ち足らせていくものとなるんではないでしょうか。私たちにとって本当に必要なことは、生ける神様によって罪許されることだと思います。聖書の中にこうあります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れぬ者の愛は全くものとなっていないのです。人は刑罰を予想するとき恐れます。そして心の中に恐れがあるとき、どんなに美味しいものを食べても味がしないし、美しい音楽を聴いても感動しないし、見事な景色を見ても心動きません。恐れは人間から感動する力、生きる力を奪い去るのです。 そして人の恐れの根底にあるものは、自分の中にある罪、また自分の過去にある罪の歴史ではないでしょうか。そしてこの罪の記憶のゆえに、人は皆死後の裁きを直感して恐れるのではないでしょうか。しかし、あなたを作り愛してくださっている神様は、罪と死に震えおののく人間のために、罪なきご自分の一人子、イエス・キリストを使わして、この方を十字架に釘付け、罪人の代わりに裁いてくださったのです。先日ニュースでこういう記事を読みました。和歌山の方でダイオキシン汚染された土を無害化するための焼却炉が作られたというニュースです。ダイオキシンというのは自然界にはもともと存在してない物質。人類史上最悪の発がん性有害物質です。昔、米軍がベトナム戦争で枯葉剤を空中散布したことがありました。この薬剤を浴びた人たちは次々と亡くなり、またその子孫はシャムソーセージ等痛ましい後遺症を受けたのです。この枯葉剤の主成分がダイオキシンです。塩化ビニールなんかを燃やすと簡単にできてしまうんですね。そしてこのダイオキシンは自然分解せず、人間の体に蓄積していくのです。特に脂肪部分に溜まると言われています。ということは、お母さんの母乳部分に溜まるんですね。それを赤ちゃんが飲むことでまた汚染が広がるのです。哺乳類が母乳をやることで子孫が衰弱していくなんて、こんなバカな話はないと思うのです。そこでこのダイオキシンを分解するために特別の焼却炉が作られたんです。それは2000度以上の熱で2時間以上燃焼させるエネルギーの塊のような炉なのです。その炉の熱さが激しければ激しいほど猛毒物質のダイオキシンが分解されるんです。さて、私にとってキリストの十字架は私の罪とその歴史を焼き滅ぼされた場所です。私の罪は、あのダイオキシンのように、多くの人を傷つけ、また自分自身をも損なう猛毒そのものですが、その私の犯した一切の罪、汚れ、過失は、すべてキリストの十字架の上に置かれたのです。キリストは、私の、またあなたの罪もろとも、神の怒りの火の中に、自ら進んで入っていってくださったのです。私たちの罪を焼き滅ぼすために、ご自身の身を薪をくべるように十字架に渡して、裁きの火炎の中に入っていってくださったというのです。私にとってイエス・キリストの十字架は、単に2000年前、ユダヤのカルバリの丘で取り行われた処刑ではありません。それは私の罪が最終処分された場所なのです。私の罪が跡形もなく消え去り、葬り去られた場所です。罪に対する神の怒りのすべては、あのイエスの十字架で完了したのだと知ったのです。そしてキリストは死んで3日目によみがえってくださいました。これは比喩ではありません。史的表現でもありません。歴史的事実として死を打ち破って蘇ってくださったのです。どうぞあなたもこのあなたのために死んで蘇ってくださった方を救い主として信じ受け入れてください。そして罪許された人生、天国を確信できる人生の中に入ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。